マタイによる福音28章16節から20節。その時11人の弟子たちはガリラヤに行き、イエスが指示しておかれた山に登った。そしてイエスに会いひれ伏した。しかし疑う者もいた。イエスは近寄ってきて言われた。私は天と地の一切の権能を授かっている。だからあなた方は行って、すべての民を私の弟子にしなさい。彼らに父と子と聖霊の名によって洗礼を授け、あなた方に命じておいたことをすべて守るように教えなさい。私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいる。まあ今日は、この主の昇天の祭日にあたっています。まあ、今年度はマタイによる福音書を朗読しますので、今読んだのはマタイの福音書の最後のところなんですが、マタイには主の昇天はの描写はまあないんですね。ルカによる福音書にははっきりあるんですが、マタイの方はイエス様は昇天するんではなくて、最後がですね、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいるということで終わってるんですね。まあ、イエス様の復活の出来事を、まあ、ちょっとルカ的にあるいはマタイ的に表現しているので、もちろん本質的にはまあ変わらないわけですけれども、まあ、今日はそのマタイの福音書ですよね。私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいるというですね、まあ、このことを少し味わいたいというふうに思います。まあそろそろ、緊急事態宣言が、まあ、この東京都も、まあ、解除される見込みが、まあ、ついてきたということで、まあ、少しホッと、まあ、しています。ただすぐにですねこの教会で、まあ、ミサが捧げられるようになるかどうかは、はっきりしていないというかですね、まあ近時代司教の考えでは、まあ、少し様子を見てからで、しかも、まあ、ミサを始めるとしてもですね、まあ、以前のように行うのはもうちょっと不可能なので、まあ、非常に限定された形で、まあ、いわゆるソーシャルディスタンスをですね、まあ、制度の中でも、まあ、しっかり取るような形になるので、でしかできないので、まあかなり限定された、つまり人数的にもかなり制限されたミサになるんじゃないかなと思いますね。まあ、これはまあ今の社会生活全般的にまあそうなわけですけど、まあ、私たちはこのコロナウイルスとどのようにまあ共に生きていくかっていう話になるわけですよね。だからまあウィズコロナっていうんですかね、コロナと共にどのように私たちの生活を変えていくかということですよね。でも当然私たちはそのコロナとどう共にどのような形でっていうことを考えなきゃならないですけど、私たちクリスチャンは、まあ、それと同時にあるいはそれ以上に強く今日のイエス様の言葉なんですよね。あなた方と共にいると、イエス様は私たちと共にいてくださる、イエス様とどう共に生きていくかということをもう合わせてやはり黙想して考えていかならないことだと思いますね。まあ、コロナウイルスの方はまあ、1年ぐらい、あるいはまあ長くても 2,3 年ぐらいのことですから、まあ、その間どう共に生きるかを考えれば、まあ、それはそれでいいわけですけど、イエス様の方はですね、世の終わりまでいつも私たちと共にいてくださる、イエス様との共にいる方がもっと長いしもっと深い関係を私たちは結ばなきゃならないということですね。ではどうこの共に私たちがイエス様と共に、まあ、生きていけばいいか、まあ、それをですね、まあ、少し考えたいというふうに思います。まあ昨日はですね、まあ、ご存知の方も多いと思いますが、イエズス会の、まあ、総長が、ニコラス、アドルフォ・ニコラスという神父さん、元総長なんですが、亡くなられたわけなんですよね。亡くなられて、昨日はその葬儀がこのイグナチオ教会の、まあ、主聖堂において行われたわけですね。 まあこの、まあ、昨日ですね、ニコラ・シムさんがニコラ・シムさんの葬儀だったので、まあ、その印象が、まあ、深く深く心に刻まれてるんですけども、もともとニコラ・シムさんという方は、まあ、日本管区で、まあ、スペインの人だったんですけど、宣教師として日本に来られて、そしてこのイエス会のさまざまな仕事をされたんですが、まあ、長い間神学部ですね、女子大学神学部の教授を、より筆跡論の、先生をされて、まあ、いたんですけれども、私が新学生の頃に彼が神学院の院長だったんですね。そして私が除会する頃に彼は今度は管区長になって、まあ、それからしばらくして、まあ、他の仕事もされてたんですけど、そのイエス会全体の総長ですね、ファーザージェネラルって言うんですけど、イエス会員が約まあ2万人ぐらいいて、世界中にですね、まあ、そのトップをまあ務められたというですねまあある意味、そういう重責を担われた、まあ、神父さんだったんですね。まあ、その神父さんのことをちょっといろいろ考えたんでお話したいと思うんですが、新学生の頃、まあ、彼が神学院の院長だったわけなんですよね。で、まあ、共に暮らしてたんですけど、まあ、その時の、ニコラ・シムさんの印象というのは、なんていうんですかね、それはもう私の個人的な印象ですが、まあ、世の中にこれほど完璧な人ってやっぱり存在するんだなっていうのが、実は私のその時の、なんというのか、まあ、印象だったんですよね。まあ、頭はまあ抜群にいいですし、授業もまあ最高にまあ素晴らしくて、なんていうんですかね、もう何をやるのもそつがないっていう、まあ、どう言ったらいいのかな、まあ、だからなんか完璧な人って言ったらなんか堅苦しい感じがするかもしれないですけど、ものすごいユーモアがあってあったかくてですね、もう彼と一緒に食事してる時にはもう彼がいろいろ冗談言うからこう笑いが絶えないっていうか、非常にこう温かい、彼と同じテーブルになるとですね、非常に温かい和やかな雰囲気にこうなって、でしかもだらだらお話なんかしないで、もう時間になったらピュッと、それがまあ絶妙のタイミングでピュッとこう切って次の仕事に行かれるみたいなそういう感じだったんですよね。でまあ、実はちょっと私その頃新学生だったんですけど、ニコラス院長が少し苦手なところは、まあ、何が苦手かって言ったら完璧すぎたんで、彼がそれでなんていうのか、ちょっと逆にこうちょっと、私自身はちょっと心苦しいところも心苦しいわけじゃないんですけど、でそのニコラス院長に、まあ、私は割と可愛がられててですね、まあ、新学生の頃に、まあ、非常に評価を受けてたんですよ。まあ、それは逆になんかまあ個人的にこの重荷みたいな感じにもまあ思ってたんですよね。だからまあ本当に何をやってもうまくできて、全てがこうよくできる人ってまあ時々まあ皆さんの知り合いにもおられるかもしれないですけど、まあその典型的だったのがまあニコラ・シムさんで、まあ、だから結局会の要職で、まあ、最終的にはその総会長ですよね、まあ、つまりイエス会の中のトップのトップまで上り詰められたんですね。で2年ぐらい前だったか、まあ、総長辞職されて、でしばらくフィリピンで働いておられたんですけど、まあ、ようようも体が弱くなって、結局最後は日本に戻られて、ロイヤルハウスに戻られたんですけどね、もうその時のニコラ・シムさんというのはこう本当のヨボヨボになっちゃってですね、まあ、頭ははっきり、心も元気だったと思われますけども、喋ることもゆっくりゆっくりになってしまって、動作もゆっくりで、よく転んだりとか、まあ、結局こうもう認知症もだいぶ入っておられてですね、まあ若い頃の完璧だったニコラ・シムさんがもう全くのこのヨボヨボのおじいちゃんっていうんですかね、という感じになって、まあ、日本に結局戻ってこられたんですけど、ただその日本に戻ってこられたそのニコラ・シムさんを見て、なんていうのかな、こうその若い頃のこの完璧さっていうのはもちろんなくなったんですけど、まあ、その代わり、まあ、これどういうふうに言ったらいいかわからないけど、何か神様のこの存在っていうのは、神様の現存が もう彼にあふれてるっていうこの感じになって、なんていうのか、このものすごいありがたい人になったっていうか、このそのおよごよのおじいちゃんだけども、彼の姿の中に神の恵みがあふれてて、なんかそれがこう周りにこうなんか漂うっていうのがこう流れてくるような感じに、こうまあなんか劇的に変わられたような印象、まあ劇的にって、もちろんその20年ぐらいもそんなに会ってないですから。でもまあその変わられたそのニコラ・シムさんの姿に、まあ人間ってこのように神に近づく存在、神様とこう共に生きられる存在にこう変わっていくことができるんだなっていうことを実はしみじみとこう、まあ、感じたんですね。まあ何が言いたいかと、今日の先ほどの今日のテーマはそのイエス様がいつも私たちと共にいるってことなんですけど、この共にいるっていうことだけ聞くと、なんかただ隣にいて、あ、いいなっていうふうな、まあ、印象しかないかもしれないですけど、いつも、しかも世の終わりまで、で共にいるってことは、この影響し合う関係だってことですよね。ただ物理的に横にいるだけじゃないし、あるいはまあ心理的にも横にいてただホッとするとかっていう、ただそれだけのことじゃなくて、この関わりと交わりの中で、まあ、私たちの、まあ、時には我が出て自分の罪深さが出ちゃうこともあるけど、でもその中でこう変えられていく、その関係から自分がですね、あるいは人間同士だったら相手も、それでこの変えられていく共にいるっていうのは非常にダイナミックに、こう私たちがこう変えられたり、良くも悪くも変えられたり、心の中にあるものが出てきたり、あるいはものすごく成長することができたりする、そのような生きた関係というのが、まあ、共にいるということだと思うんですね。まあ、私はそのニコラ・シムさんは本当に神様とそのように共に生涯過ごされたっていうことが、晩年の姿を見てはっきりそうだと思いますね。神様との生きた関係をずっとこう持っておられたということだと思うんですね。だからあの晩年のこの神と共に、まさしくその存在そのものがあるっていうところまで人間がこう変えられることがあるということですね。まあそれはもうそこから先は想像ですけど、やはり総長というですね、まあ、世界全体のトップっていうのはもう難しい問題がいっぱい山積してそれに当たらなきゃならなかったんだろうと思われますね。まあ、私でもその一つの教会の主任神父ですけど、まあ、次から次へと問題があって、それを、まあ、今コロナのことですが、まあ、それどうするかどうするか、でもいつもいつも悩んだりお祈りしたり、ああしたりこうしたりとか、うまくいったりいかなかったりっていうことの、まあ、あれですけど、それはイエス会全体のレベルでそれをされてて、まあ、例えば彼の、期間中にはその司祭の性的虐待の問題とかが、まあ、割と大きな問題になった時代ですから、そのことに対しての、まあ、それ一つのことで、まあ、それでもかなり大きなことだと思うんですが、まあ、様々なことがあったと思いますが、まあ、そのような、まあ、ものすごい大きな苦難とか問題とかなんか、でもそれをイエス様と共に生きて、まあ、それを誠実に受け止めながらイエス様と共に生きられたんだろうと思うんですよね。まあ、昨日の、その葬儀ミサでは、まあ、なぜか私がその福音朗読 をやれと言われて、まあ、昨日のミサでは福音朗読、まあ、英語でしたんですけど、まあ、それはヨハネの12章のところだったんですよね。あの一粒の麦がこの地に落ちて死ななければというあのところなんですよね。僕はその朗読箇所を読みながら、まさしくニコラ・シムさんは、ニコラ・シムさんのこの自我というかですね、まあ、地に落ちて結局死んだんだと思うんですね。そこで豊かな実を結んだんだと思います。豊かな実というの一つは、彼の存在そのものが神の恵みに包まれるぐらいの 神との一致感までこう彼の魂が神様とこう一致するような、でもそのプロセス何があったかといったら、地に落ちて死んだってことです、彼の自我が。これはまあ想像ですけどね、彼のあの完璧で何でもできるあの卒のなくてもう全てにおいて優秀っていうものが多分どこかで地に落ちて多分死ななければならない、そのようなプロセスが多分何回もあったんじゃなかろうか。それで豊かな実りが彼の存在からですね、この晩年のおじいちゃんのその姿から神の恵みがこう溢れんばかりに注がれている存在にこうまあ変えられたっていうんですかね。まあだから私はまあ昨日の福音朗読をしながら、まあそのことをまあ非常に痛感しましたが、まあそれをまあ現総長の総佐シムさんですね、あの去年日本に来られたあの現総長の方ですけども、まあ、イグナチオ教会で7月31日にミサをされた総長が説教が昨日アップされたんですけども、まあ、本当はやはり、まあ、ニコラス・シムさんレベルの方が亡くなられたら、まあ、彼が、まあ、あの現総長がもう一度日本に来て彼が指揮する予定だったんですけど、まあ、コロナウイルスのことで、まあ、結局ローマからこれ、まあ、ローマからまあ VIP の人がまあ少なくとも何人か、あるいはアジアからもそのちょっと責任者の方々が多分もう絶対集まってるぐらいの大きな盛大なミサを昨日はしなきゃならなかったんですけども、まあ、結局できないので、あのライブとそして、彼がローマでそのビデオメッセージとしてあの説教のところを、まあ、昨日はアップして、まあ、よかったら YouTube で日本語で、ね、ニコラス神父葬儀ってあの YouTube で打ち込めばあのそれが出てきますけれどもですね、まあ、彼の、総長の話もその地に落ちて死ぬっていうお話を、まあ、ニコラス神父さんの生涯でそうだったという、まあ、象徴的な形で彼は語られたんですけども、私たちが生涯神と共に生きるというのは具体的にはそういうことだと思います。本当のところはですね、ただいつもの自分のままずっと共にいるんじゃなくて、劇的に変えられることもある、神と共に誠実に歩むなら。多くの場合は自我に死ぬってことですね、苦しみや辛さを逃避することが多いとは思いますけれども、でもその先にあるお恵みはどれほどのものがあるかということを、まあ、ニコラス・シムさんは示してくださったと思いますね。まあこの私たちはこのコロナのことで、まあ、どうしようどうしようとか、まあ、ミサに行けないとか、まあ、不自由だとか、うつるんじゃないかとか、まあ、いろいろ、まあ、心配いろいろありますけど、神様と共に生きるダイナミズムをやっぱり生きるってことを中心にやっぱりした方がずっといいですね。自分の囚われから解放されるチャンスでもあると思います。本当のところは共に歩むってことは、まあ、自分の自我もあらわになりますけど、まあ、私たちが本当に神と共に歩むその喜びの人生、まあ、それ辛いこともありますが、本当の喜びを味わっていけるようにですね、まあ、このコロナとも共に歩みながら私たちの本当の信仰の道を貫いていけるように共に祈り合っていきたいと思います。ちょっと付け加えで、ニコラス・シムさんが作られたお祈りというのがあるんですよね。それまさしくあのイエスと共に歩む心がけを、記した、ニコラス・シムさんのお祈りが作られたお祈りがあるんですね。まあ、これもできればちょっとブログに載せたいと思うんですが、昨日のミサの、聖体配慮の時にあの朗読されたものですね。確か日本語と英語で朗読されたんじゃないかと思いますが、まあ最後にそれを朗読して、終わりたいと思います。主イエスよ、私たちのどんな弱さを見てそれでもあなたのミッションに共同するよう呼ばれたのですか。あなたが招いてくださったことに 感謝を捧げます。世の終わりまで共にいてくださる約束をどうか忘れないでください。しばしば私たちはあなたが共にいてくださることを忘れ、無駄に力を費やしたと落ち込むことがあります。どうか私たちの人生となすべきことにあって、今日も明日もそして来たる未来もあなたの存在を感じさせてください。あなたに仕えるために差し出した私たちの人生をあなたの愛で満たしてください。自分たちのことだけにとらわれ、自分のものに執着してしまう共感と喜びに欠けた利己主義を私たちから取り去ってください。私たちの知性と心を照らし、私たちの思い描いたようにことが進まない時でも笑顔でいられますように。一日の終わりに、毎日の締めくくりに、あなたとの絆を思い起こさせ、日常の中に大いなる喜びと希望を見出すことができるようお助けください。私たちは弱く罪深いものですが、あなたの友なのです。アーメン。アドルフォ・ニコラス。